その時イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものの池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという人もいた。本人は、私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。主の御言葉。今朗読したのはヨハネの9章のですね、生まれつき目の見えないこの盲人を、イエス様が許される、いや癒されるで目が見えるようになったというですねお話なんですが、非常に印象的なお話だというふうに思います。でこの盲人がいてですね、弟子たちが何気なくか深く考えてか尋ねたんですね。ラビって先生って言うんですけどね、先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？というふうに尋ねるわけですね。私たちが病気だけじゃないですけど、いろんなですね欠点とか問題があった時に、やっぱりいろいろ考えるわけで、やっぱり原因は何なのかっていうふうに考えるのが、実際は普通のことではあると思いますよね。特にこの両親が罪を犯したからだっていうんですけど、でもやっぱりよくよく考えたら、やはり親の影響とか家庭の影響大きいですからね。だからこれが全くないとも、目が見えるか見えないかあれだけど、性格的なこととかいろんな問題は、やはりどういう親に育ったかっていうのは案外決定的かなっていうのは強く思ったりすることでありますよね。今日の第一朗読が、これまた気分の重い話なんですけど、アダムとエバが人類の最初だったんですよね。でアダムとエバが結局神様がするなっていう、食べたらダメっていう善悪を知る木の実から食べちゃって、でそれで罪を犯したから神様に怒られてエデンの園から追い出されたわけですよね。で最初の人類がそうやって罪を犯して、でそのエバから生まれた、2番目の人間がカインとアベルだったんですけど、そのカインとアベルが兄弟喧嘩っていうか、兄弟ってなかなかまた難しいところがあるから、で結局これもめちゃめちゃですけど、なんとカインがアベルを殺しちゃうっていう、兄弟殺しをするってですね、2番目の人類が兄弟殺してるんだから、もうどんだけかって、なんかこう実際はやっぱ思いますよね。で結局カトリックとか一応プロテスタントです、もうそうだと思うんですけど、原罪っていう、人間生まれてる時から罪があるってもう言ってるわけですからね。なんで罪があるかって言ったら、祖先が罪を犯したから私たちはもう罪の傾向があるっていうふうに、それは別の教えではそう言ってるわけですから、だからもうあんまりね、やっぱなんか楽観的に物事をやっぱ考えられない面は、だから私たちが親の影響を受けるのは、マイナスな、プラスのこともあるけど、やっぱマイナスの影響を受けるのもしゃあないかなっていうかですね、どういう親に育てられたとか、どういう家庭で育ったとか、それはやっぱ大きな影響が やっぱないとはちょっとやっぱり言い切れないとはやっぱ思いますし、まあ、場合によっては なんで自分がこんなに苦しいのかっていう時は、まあ、カウンセリングとかね受けてね、それで自分の子供時代をちゃんと振り返ってどうだったかっていうことも、まあ、やっぱりプラスにはやっぱなると思いますね。でしかも弟子たちはですね、両親が罪を犯したからですか、本人が罪を犯したからですか、まあ本人の可能性もなきでしょう。やっぱりそれ病気になるのは、それは酒飲みすぎたらアルチューになるわけ で酒飲みすぎたら本人のせいですから、まあ、でもなんで酒飲みするかって言ったら、それはまた別の原因があるから飲まざるを得なかったとかですね、まあやっぱり罪のこうつながりというか連鎖っていうか、なかなかアダムといえばカインとアベルからもう延々と人間が罪を犯してきて、その悪い影響をまあ何らか受けてるっていうのは、まあなんかね、論理的にどうかもちろん分かんないですよ。まあ論理的に考えたら、アダムとエバの罪をなんで私たちが背負わなきゃならないのかって言ったら、もうその論理的には難しいですけど、まあでもなんか実感っていうんですかね、やっぱなんかあるんじゃないかってやっぱりまあ、思うところもあるし、まあ、そういうことをちゃんとなんか原因をしっかり見つめ直した方がいいようなところも、まあ、なきにしもあらずですけど、まあ、でもイエス様はその問いに答えないんですよね。答えないで、こういうわけですよね。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもないと、神の技がこの人に現れるためだというですね、まあ、全然違う角度で病気とか人間の性格的な欠点とか問題とかを、まあ、違う角度からやっぱり見られるということですよね。まあ、これも僕は非常に大事なことで、まあ、結局だから親がこうだったから自分がこうだって言ったら、なんか抜け道がないっていうか、じゃあ誰が悪いんかって言ったら、こんな自分に育てた親が悪いっていうことで先がやっぱなくなっちゃうけど、でもイエス様が神の技がその人に現れるためだというふうに未来に向けて、そこからですね、神様の技の力が働いてくる、そういう視点でイエス様はやっぱり見てて、あんまりイエス様は過去のことがどうのこうのとかあんまおっしゃらないですよね。でしかもあんまり運命論じゃない、こうだからこうなっちゃったってこともあんまりおっしゃらないし、結局やっぱり今の自分、そして今何かね、まあ、多かれ少なかれ何の問題もないってことはないでしょうから、でもそれを受け止めながら、この未来に向かってイエス様と共に神の技がどう、そこからいいものがですねどう出てくるのかっていう、そういうやっぱ前向きな気持ちっていうかな、まあそれでいくのがやっぱりイエス様のものの見方っていうか、私たちはやっぱそのようにしていくっていうことの大事さはやはりあるというふうに思いますね。まあ、今日は日中はその教会で葬儀やってたんですけど、まあ、割と有名な眼科目のお医者さんで、それでちょっと今日ここの箇所読んだんですけど、やっぱね、まあ、もうかなりおじいちゃん亡くなったけど、若い頃の話を聞いたらやっぱり前向きなんですよね。その目の治療だって今の治療が急にできたわけじゃなくて、やっぱり当時はいろいろあって網膜剥離とか白内障とか、まだまだ治療方法がなかったんですよね。で若い頃に、まあそのまあ、外国でとか、まあ、日本でとか最新の治療を取り技術を取り入れて、少しずつそういうなんていうんですかね、技術もちょっとずつ発展していって、で昔治らなかった病気が治るようになった。だから逆に日本の他の病院で治らない目の 病気がその病院だけで治ったんですよ、その当時はですね。だから非常に、まあ、著名な有名なお医者さんになったんですけど、でもそれはやっぱりなんでそこで治ったかといったら、最新の技術を取り入れたからですよね。他の病院は取り入れてなかったから、他の病院で治せない病気が神戸の病院だけでは治せたっていうですね。だけどそのためにはそのある治療の機械を買わなきゃならない、最新式の。でも病院が買ってくれないから、なんと本人が買ったっていうんですよね。でどれぐらい値段かって言ったら、フェラーリ1台分の値段が外国のこ あのスポーツカーかなんか買うぐらいの値段だったっていうんですから、でも結局それを自分で買ったっていうから大したもんだけど、まあ結局永遠とローン払い続けたって言ってましたけどね。まあでも やっぱりね、結局前向きにいくかどうかですよね。まあ、もちろんね、全部が成功するわけじゃなくて試行錯誤でしょうけど、まあでもやっぱり私たちがなんか問題を解決しようとか、癒しの恵みとかですね、あるいはまあ許しにしても、今の困難を乗り越えていこうとするなら、やっぱりいろいろ工夫していくっていうことがやっぱりどれだけ大事かっていうことですよね。でこの人はに対してイエス様がですね、まあちょっと現代から言ったら考えられないけど、どういうふうにして癒したかって言ったら、イエスは地面に唾をして、唾で泥をこねてその人の目に塗ったっていうんですけど、今のお医者さんがそんな治療したら大変でしょ。泥を塗って目に塗ってやったりしたりした、もうそれだけで訴えられると思う。まあでもまあその時の、まあ分かんない、この聖書学者がいろいろ言ってて、まあその唾にはなんかこうなんか殺菌作用があるとか、泥の中にはどうのこうのとか、まあ、まあ本当か嘘か分かんない、まあでも結局やっぱりなんかいろんな工夫してですね、まあ今は今で泥なんか塗らないし、ね、塗った泥をただ傷顔で洗ってこいとかなんとかそんなことありえないけど、まあでも今は今でまた違う形で癒しの方法とか道とか、まあそれはやっぱりあるでしょう。まあそれはね、その人をまあ急に泥塗られてちょっとびっくりしたでしょうけど、まあでも今は今なりの方法があって、その人なりの癒しの道を主が示してくださるわけですから、私たちはやっぱり前向きに前を向いて、やはりこのイエス様の技に協力していく。まあこのね、病気だったらやっぱりなんか栄養にいいものを食べようとか、薬をちゃんと飲もうとか、あるいはやっぱなんかちょっとね、できる範囲でリハビリでやっぱ足腰を鍛えようとか、まあ、病気によりますから違いますけど、まあそういう工夫の積み重ねの中でやっぱり癒しの技っていうのはやっぱ起きてくると思いますね。あとはなんかやっぱ前向きに、こうやっぱりこれ乗り越えていこうってする、自分はやらないといけないことがあるからっていう、なんか前向きな気持ちもすごく大事だと思いますけど、まあそのような中で私たちに癒しの力が働くし、こう勇気っていうんですかね、なんかこう前に向いていく希望の力もやっぱり主が与えてくださると思うんですよね。まあそういう中で私たちがこの神の技に向かって歩んでいける、まあそういうことをちょっと大事にしていくことができたら、まあいいんではないかなと思いますね。まあ実際ね、ちょっともう読まないですけど、この話実は長くて、この後えらいずっと話があって、目が見えるなったことに対してもファリサイ派とかユダヤ人がカッカにカッカ怒ってて、そのどうのこうのって、この人実は迫害されていくんです、この後結構街道から追い出されちゃうっていう、なんか実はそれほど楽なあれじゃないんですよね。ここが実は始まりで、結局街道で追い出されて、それで初めてイエス様に、この人は本当の意味でメシアのイエス様に出会うんですよね。だから癒しもプロセスがあって、後ろでこう書いてあるんですね。イエスは彼が外に追い出されたことを聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたを話しているのがその人だ。まあ、自分自身がそうだ。で、彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになるっていうふうに言うんですけどね。信仰の目が開かれるって話に結局つながっていくんですけれどもね。まあ、私たちも、まあ、様々な癒しの、あるいは救いのレベルというのかがありますから、まあ、しっかりそれを受け止めながら、やはり何て言うんですかね、まあ、一つの試練が来ても、まあ、それを一つ乗り越えながら、こう神様が示そうとされている、まあ、そこに私たちがまた歩んでいけるようにですね、まあ、その恵みと力を願いたいと思います。